どうもご紹介ありがとうございました。また、大変重厚な、ご挨拶をですね、永井会長さんからいただきまして、本当に光栄に思います。しかもですね、久しぶりにですね、大型台風が東京を直撃するという日にですね、このようにお集まりいただきまして、私は本当に驚いております。ぜひ、この短い時間の中でですね、皆様と共に、やはり、父親の役割ということをですね、もう一度、確認し直したいと思うんですね。で、実は、私は子供の精神科医ですけど、実は父親の役割、父親の尊厳をですね、生きた形で、子供たちの心に回復することが、実は大事な、ポイントなんですね。それぐらい、父親という存在が、日本の過去の、約、60年ぐらいの歴史の中で混乱状態に、陥らされていると思います。で、私自身は、戦後のベビーブームに育ちまして、そして今、会長さんがおっしゃったようにですね、ちょうど高度経済成長の時期に思春期を過ごしまして、そして、たまたまですけれども、自分が、進みたかった医学の道にたまたま入れたもんですから、そこからずっと医学部で勉強して、そして卒業してからは、そのまま働いております。で、たまたまですけれども、出会いがありまして、結婚しまして、働く母親として、子育てをしながらですね、ずっと、31年間の臨床経験を休むことなく、やってまいりました。休まずに続けられたことは、とてもラッキーだったと思います。そのラッキーな、一番ラッキーなのはですね、そういう妻を持っていながらですね、耐え忍ぶことのできた、大変な夫がいたということなんですね、要するには。そして、それは、本当に大変だったと思います。たまたま彼は理想主義者で、医学部に入った人間がですね、結婚ということで医者を辞めるということは許さないというふうに言ってしまったもんですから、私は嬉しいと思いまして、私は、高校を卒業した本当に専業主婦の母に育てられて、家事育児の楽しさをいっぱい知っておりましたから、私はおそらく子供が生まれたらすぐに子育てに多分もう本当に夢中になったと思うんですけれども、そういうふうに厳しく言う夫がおりましたので、それもそうだというふうに、彼に従いまして、ずっと仕事を、辞めることができなかったわけですね。で、そのために大変でした、正直言って。今の時代はそうでもありませんけれども、30年前に仕事を続けですね、かつ子供を育てるということは並大抵のことではありませんでした。で、その過程の中で、私のパートナーは見事にその旗を振って仕事を辞めるなというふうには言ってくれましたけども、現実にはですね、どのように母親が育児をし、かつ仕事をするかというところまでですね、多分、私と一緒に思い巡らすことはできなかったと思います。つまり、彼も医者でしたから、患者さんのことで手一杯。そうしますと、約31年、2年近く共に過ごしておりますと、正直言って、睡眠時間だけ統計にとりますと、多分私の方がですね、半分以下だと思います。そういう実態。これは、すごく、日本の働く母親の平均値ではないかと思いますね。それから、私は今でもそうですけれども、1日2食です。なぜかというと、病院にいる間にお昼を食べてると家に帰れなくなりますから、お昼を食べる時間をすっ飛ばして、ともかく仕事をして、ともかく家に帰って、で、家に帰ったら、きれいに切り替えて主婦になりまして、全然仕事をしてないようなふりをしながらですね、そういう雰囲気に自分を持ってきまして、そして、育児、家事を、やるわけですね。で、おかげさまでですね、育児というのは終わるんですよ、ちゃんと。あっという間に終わりまして、私の息子は30、娘は27です。で、考えてみるとですね、今から叫んで子供たち戻ってこいって言っても、絶対に戻ってこない子供たちなんですね。で、気がついた時には、やれやれと。一息ついて、やれやれ。私の時間もできたなと思った時に目の前にいるのは夫だけっていう、そういう時期を迎えました。で、こういう時期を迎えて初めてですね、やはり日本の社会の 歴史とそれから新しい変化の中で、どのように、夫婦が人として幸せに共存するかということの課題の難しさを改めて思います。で、幸いにして私は子供の精神科医にならなければいけないというふうに自分で選んだんですけれども、時代に子供の精神科医になるプログラムがございませんでしたので、私の先輩の精神科の教授のところに行きましたらば、ないんであれば自分で組みなさいということで、私が組んだプログラムはですね、小児科でトレーニングを受ける。それから精神科でトレーニングを受ける。神経内科ですね。神経内科というのは脳の問題ですね。トレーニングを受ける。そういうことで、子供の心というものを扱うことに、場合に必要な体の問題、それから精神医学的な問題、と同時に脳の問題をクリアして、ごらんっていうふうに言われまして、私はほぼ、従順にですね、まあ、2年間とかですね、3年間とかっていうことで、点々と、小児科から精神科、神経内科、それから障害児の治療ですね、などいたしました。で、約10年経った時に、まあ、いろいろな、先輩たちがもう一人で十分にですね、子供の精神科医の機能を持ってるんではないかというふうに認めていただいたときに、初めて臨床現場として、横浜市立市民病院の、小児科の病棟を借りまして、登校拒否とかですね、それから拒食症とか、家庭内暴力とか、いろんな身体症状を出す心身症のお子さんたちを看護婦さんと一緒に入院させてですね、そしてご家族と一緒に頑張りました。その土台があった上で、まあ、ちょっと考えるところありまして、家族と共にシベリア鉄道でですね、海を渡りシベリア鉄道で、ヨーロッパの大陸を、まあ、渡りまして、まあ、ずっと地べたを這いながらロンドンに行ったのが1990年です。で、この頃はちょうど高度経済成長が終わりまして、日本が一つ物質的にとても豊かな時代に入りました。豊かな時代に何が起きたかと言いますと、30年前私が子供の心の医者を目指していた時にはですね、素朴にお母さんやお父さんたちと素朴に向き合えたんですね。1990年になりますと、クライアントである、まあ、お子さんはともかくとしてご両親がですね、より良い性能を持っている子供の精神科医を、まるでブランド品を選ぶように選びですね、そして使うようになりましたので、私は、これは困ったと。修理工がちゃんと備わってるならば、どこまでも子供を追い詰めていいというのはいけないと思いましたので、一旦、何のために自分が子供の精神科医をやってるかをですね、考える期間として、まあ、夫がイギリスに留学している期間ですね、イギリスで精神分析を学びました。その頃、息子は16歳、娘は13歳でしたね。まあ、そんな具合で私は現在56でございますけれども、戦後のベビーブームに生まれ、思春期をオリンピックの時代に、あるいは新幹線の時代にですね、夢多く、まあ、羽ばたきですね。そして大学を卒業しましてからずっと一度も休まず、働く母親でございます。それでですね、今私が、今日この場に立つときにですね、二つのことを申し上げたいんですね。それは、日本の女性たちがものすごく忍耐強いけれども、その女性の心にはすごい恨みの地雷が埋まっているという事実です。この恨みの地雷は必ず爆発します。それが私は家庭をですね、本当に悲しい場所にしていると思います。私が、15年前にですね、神経内科医として老人リハビリテーション病院におりました。その時は脳卒中で倒れた、患者さんを3ヶ月間、リハビリテーション病院で、急性期をケアし、そして、回復期に持っていくという仕事だったんですけれども、そこでですね、様々な中年期と、それから老年期のご夫婦の姿を見ました。これは私はすごく役に立っていると思います。私の先輩の看護婦がある日、私を呼んで、渡辺さん、ね、あんたのためだから、ちょっとこの部屋に来て、そしてじーっと見ててごらんって言われたのがですね、老人リハビリテーション病院の4人部屋だったんですね。4人部屋に、 まあ、何組か4組かの、まあ、夫婦がね、こう面会にしてるんですけども、一組のですね、ご夫婦は、某大学教授でいらっしゃるご主人が、ちっちゃな小脳梗塞ですね、小脳梗塞でめまいを起こして、そして大騒ぎで入院したんですけども、大事に至らずに、もう回復期に入っているんですね。回復期に入っていて、少し杖歩行の練習すれば、すぐに帰れるんですけれども、そちらの奥様がですね、しずしずといらっしゃいまして、どこの、医療ケアの効いた老人病院を選べばいいでしょうかっていうふうにおっしゃったんです。で、私はその必要ありませんって言ったら、それは困りますと。それは困ります。私は虚弱ですから、心身症ですから、ただでさえも、胃潰瘍があって、そして低血圧で、そしてリウマチの気もありますから、私はとてもですね、帰れませんっておっしゃったんです。息子さんは？って言ったら、息子は、長男はですね、外務省で今、海外におります。それじゃあ、2番目の息子さんは？って言ったら、その息子の方は、なんとか省別の郵政署か何か。そして孫が今、お受験中でございますから、嫁にはそんなことは引き受けてもらえませんって言ったんですね。で、私がちょっと困ってしまって、このレベルはですね、必ずお帰りになりますよって言ったら、先生ご覧になりましたか？杖を私の目の前でガンってやるんですよ。こんな杖ついてかっこ悪く帰るのかって言うと、あの凄みの効いた一声でですね、結婚生活何十年分の辛かったことが全部砂鉄で磁石がうわーっと、磁石で砂鉄が吸い寄されるの全部思い出されてきて、私はごめん、こう思いたいと思います。もういくらでも積みますので、もういくらでも積みますから、どこでも結構ですから、私は3ヶ月後には引き受けられませんって言うんですね。それで私どうなってるのっていうふうに看護師さんに聞くと、この人はね、先生たちにはいい顔するけどね、私たちに大当たりだって、どういうふうに当たるかっていうと、食事の残食率が高いから、まあ、これちゃんともうちょっとお食べにならないと体の筋肉がつかないよって言ったら、こんなまずい飯食えるかって言って、奥様に、命令してですね、もう差し入ればっかりだって言うんですね。で、ここは公立の普通の庶民が来る病院なのに、すごくいい匂いをですね、4人部屋でさせて1人で食べてるっていうのは、これはあまりにもね、無神経ではないかってね。まあでも、患者さんの、言い分もあるだろうかって言ったんですね。で、私はその当時ですね、まだ若かったんですけれども、その看護婦の言い分を聞きまして、一つ、奥様にですね、この男の方のね、ご主人の生い立ちを聞きました。なぜかというと、すでに私は割と勘が良くてですね、臨床経験十数年目でね、十数年目で、幸せな幼児期を送った人が、意地悪な人になる、大人になるのはあまり見たことない、という結論に達したんです。幸せというのは、外から見て幸せではなくてですね、心の真のところが幸せかどうかですね。そこで私が、ね、奥様に、どういうね、生い立ちの、ね、方ですかって言ったら、実はすごく立派な名家の長男だって言うんです。そういうのは結構なんですけれども、なんとか大学、まあ日本一の大学ですね。そんなの結構なんですけど、それよりももっと前の0歳から5歳までのことを聞きたいって言うんです。そしたらですね、どうしてそういうことをお聞きになるんですかって言って、この人は、まあね、某名家の長男で生まれまして、そうそう、そういえば、お母さんですね、実母が、その家風に合わなかったので、2歳半ぐらいに、家父に会わなくてもう出されてしまって、で、その後おばあちゃんに育てられて、4、5歳の時に、まあ、新しいとでもいいお母さんが来て、そして、その方に、まあ、可愛がられてっていうふうな話だったんですね。そこで私が、下にお子さんがその2番目のね、奥さんが生まれたんですかって、2番目の弟もね、妹も生まれたそうですけれども、その家庭の中で一番の成績が良かったので、いつも自慢の息子として、トントン拍子でいい学校に行って、そして、そういったお話の流れの中から私が、まあ、お見合いの中で、選ばれたんですよっていう話だったんですね。そこで私が、ね、かわいそうですよねって、5歳前にお父さん、やお母さんや親を亡くすっていうことは、本当に子供にとってはすごく寂しいことなので、この方はさぞかし頑張って2番目のお母さんに気に入られるために、 ありとあらゆることなさったんじゃないですか。だから、本当にいい成績でよかったですね、っていうふうに申し上げたんですね。でもその奥様はわからなかったんですね。それで奥様はわからなくて、とても立派な方だというので、言う通りに、生きてきたけれども、最初の子供ですね、今外務省で外事に行ってる息子が生まれましたとね。で、私が息子さんがお生まれになった時に、四つ毛をお産みになったからでかしたという感じで、すごくね、ご主人はニコニコになられて、そして、すごくあなたをお褒めになりましたでしょって言ったんです。そしたらそこだけはすごくよく覚えてね、いえ、そんなことはなかったって言うんですね。で、それどころかですね、張り切ってたんでしょうかね、あれはって言って、急に父親然としてですね、どうでもいいことまで言い始めたんです。例えばこうやって、お前、埃が、ね、もう子供を育てるときにこんな埃があっていいのかとか、なんだ、ちゃんとしろとかね、すごくこう、指揮官みたいに立派になったのはいいんだけれども、息子をこうやって抱いてると抱き癖がつくって言ったってんです。で、そこで、私がその時に育児相談に乗ってればよかったですね。それは嫉妬なんですよって。ね、生まれて初めて自分の家をですね、作れたこのご主人にとっては、あなたが唯一の身内であって、奥さんであって、同時に母親なんですよ。だから母親が、ね、自分と一対一で、水入らずで仲良くて、そこで妊娠してしまった時に、なんと生まれた子供っていうのは、昼夜完全に奥さんの、まあ愛情だけじゃなくて時間も手もね、吸い取ってしまうから、途端に放り出された感じになって、うわっといじり立って、自分の存在感をね、こうやって示すためにね、ご主人頑張れたんですよ。ご主人は本当は寂しいんじゃないですかっていうふうに申し上げたんですね。まあそういう話し合いをしながら帰った方がいます。それが一人です。そしたらこっち側にですね、ちょうど窓を挟んで、こっち側ですけれども、本当に、まあ時代が時代ですから、小学校をやっと卒業した、ナッパ服の、まあ家族ですね。横浜の工場の、まあ、自営業のおじいちゃんなんですけれども、そのおじいちゃんがですね、脳卒中の全感覚失語で入院されました。全感覚失語ということは、もう言葉が、インプットもアウトプットもわからない。つまり、おはようって言われてもわからないんですね、おはようって言われてることがね。つまり、言語領域がかなりやられてしまいました。で、大体言語領域がやられているときには、ひどい右半身不随がありまして、まず起き上がって立つことはできないんです。で、非常に気の毒ですけれども、脳卒中の範囲があまりにも広かったので、この方はまず寝たきりになるだろうと。それこそ特別な医療ケアにある病院に回さなければいけないかなという、そういう話にもなりました。ところがですね、その奥さんが、ともかく3ヶ月待てないっておっしゃるんです。3ヶ月待てないって言ったって、3ヶ月間ともかくきちんとしないと、その後難しいって言うんですね。で、何が待てないかっていうと、私はもちろんこうやってお見舞いに来てるから、日に日に良くなってるから、病院にね、お願いしているのはいいんですけれども、やはり、この人が夜一人で、ね、天井を見て、そして子供たちの声も聞けずに寝てると思うと、私は眠れないって言うんですね。それで、でもあなた大変よってね、この人はもう起き上がれないんだから。そして言葉もわからないんだからって言うんです。言葉もわからないんだからって、いくら看護婦が言いましてもね、この人はね、こう、奥さんはね、こう来て、そしてね、おじいちゃんおじいちゃんって言って、今日ね、もう5歳の孫がね、運動会でね、こんなに速く走ってねって言って、こう走、早く喋ってるんです。一生懸命に。そのね、不思議なんですけどもね、そのおじいちゃん寝たきりなんですけどもね、ちゃんとね、本当に分かってるかのように、こうやってうなずくんです。で、それを見た看護婦が私に、渡辺先生、いいもの見せてあげるって、今はまだ早いかもしれないけど、これが夫婦なんだよ。これが夫婦なんだよ。遠くから見るとシルエットでね、もうおばあちゃん夢中になって話してるんですね。私の話を聞いてくれるのは夫しかいないっていう感じで話してると、ご主人である方は嬉しそうに、って言ってね、やってるんですね。で、それ見てるとですね、言葉の内容じゃないんですよね。そうじゃなくて、まるでね、こうちっちゃな子供が、例えば幼稚園の運動会でいい音楽が聞こえると、見学に来たちっちゃな子供がこういうふうにやるでしょ？ね。あるいはですね、若者がライブか何かに行くと、なんか知らないけど音楽が聞こえてくると、もうどの人もこうなっちゃって、見ず知らずの人間がこうやって踊るでしょ？それと同じようにですね、体が波長が合ってるんですね。 つまりお二人がもうすごく波長が合ってるんだなってのがよく見えたんです。それで私はすごく関心がありまして、そこの家庭の様子をですね、できるだけさりげなく観察したんですけれどね、その、お嫁さんっていうのが若くて、おんぶしながらおぶひもいだですよ。で、来るんです。こうやって、髪振り乱して。おじいちゃんと今日おばあちゃんから頼まれたからこれよ。おばあちゃんは今日はね、来れないみたいだからって言って、こう置いていったりするんですね。それから、息子さんであるお父さんもナッパ服で来るんですね。で、私どもが退院指導をするときに、実は50%の確率でお家に帰ることは難しいと思うと。体格も良くていらっしゃるけど、何しろすごく麻痺が強いし、ダメだと思いますっていうことを1ヶ月目ぐらいに申し上げました。そしたら梅さんが、それはダメですよって。それはダメなんですよ。おばあちゃんは何て言ってませんでしたか？一刻も早くって言ってませんでしたか？一刻も早くって言ってるんですけど、それはなぜかというと、あのおじいちゃんはですね、すごく優しくて、そして日頃から近所の人たちのこう困っている時に目に見えない形の応援をしている。例えば、励ましたり、あるいは何かを貸してあげたり、そういうことをその地域でずっと積み重ねてきたから、だからあの地域のね、奥さん連中がみんな張り切ってしまって、月曜日にはね、誰がお風呂に入れるかとか、日曜日には誰がお風呂に行けるか、みんな当番制を敷いて待ってるんだ。みんなもう本当にふざけながらですね、悪いけどおじいちゃんの体に触れさせてもらうわ、なんて言いながらみんながわーっと待ってるって言うんです。だからおばあちゃんも早く早く早く、そんなのかわいそうじゃないかっていう女衆に突き上げられて、それで退院を早めてるって言うんですね。でもそれでも大変よって言ったら、人でありますよって。そしてみんなでやるんだから、何人でもひょいと入れちゃいますよ、お風呂ぐらいにって言ってるんです。で、私は驚きました。それで、あなたが大変になるわよって、あなたちっちゃな子供、血のみを育てるじゃないって言ったらですね、いや、私もね、一人っ子でね、核家族で育ったから、この大家族に行った時に、本当に自分は逃げ出したくなったと。だけど、もう不満の、ね、不満の塊になっていて、そして子供になって当たり散らしてしまっていたけど、このお父さんが倒れた時に、工場から普段帰ってこないはずの息子が、飛んでったって言うんです。本当に血相を変えて、そのまま父親の倒れたところにすっ飛んでいって、そして息子が背負って、そしてバーッと一人で全部調べて、まあ救急車を呼んでですね、つきっきりだって言うんです。それをね、本当に予測しない事態として見たって言うんです。で、それでどうなのったら、それでね、私が40年後に倒れても、この人は私のためにちゃんとケアをする人だろうって思ったら、よし、この人と組んでもいいって気持ちになったって言うんです。だから私ちょっとね、気持ちは重いかもしれないけど、一方でなんか光が差してきたって言うんですね。この家庭ってすごい家庭だなって思うようになったって言うんですね。で、おばあちゃんはすごくやはりショックを受けたけれども、でも周りにお友達がいるし、すごくなんて言うんですか、楽しそうにやってるって言うんですね。楽しそうに一生懸命にこれは私が恩返しをするっていう感じで、おじいちゃんにね、せっせっせっせと通ってるんですね。そしたらこのおじいちゃんは喋れないでしょ？そうするとね、5歳のね、坊やがね、本当に心配してね、おじいちゃんが喋れない。子供わかるんですね。あの大黒柱のおじいちゃんが喋れない。これは大変だって言ってですね、その、まあ5歳の子供もまあ少しは入れてあげるんですけれども、長くはね、あんまり入れないんですけれども、そしたらね、その5歳のね、子供もおじいちゃんにね、あって言語指導を始めてるの。で、おじいちゃんは笑いながら、あってやって、そうそうとかってやってるんですね。だからなんかね、もうなんて言うんですか、その人間愛の塊みたいなね、感じの家族だったんですね。そしておばあちゃまに、本当にこれでいいんですかって言ったら、もちろんですって。この人は、実はすごく貧しい生い立ちで、小さい頃、本当に見直し子だったけども、近所の人の温かさの中でね、生きてきて、そして私が、まあ、嫁に来たらですね、何もないよって、僕は何もないけどいいのかいって言って、自分をね、すごく大事にしてくれてるって言うんです。で、本当に、無口で不器用で、朴訥だけど、温かいから、だからちょっと人よしで、損ばっかりしてると思ったけど、今回、これほどまでにね、こうみんなが応援してくれるのが、あったんですごく私驚いてるっていうふうにおっしゃいました。もう対照的な生い立ちなんですけれども、どちらも別の意味で、 暖かいね、地域で、みなしごでありながら育ったおじいちゃんもそれなりに幸せであり、かつ大きなトラウマを受けている。こちらの、名家のですね、長男であった方も、それなりに立派なね、まあ、社会生活をなさいながら、かつ、一方ではすごいトラウマを抱えているということですよね。で、ね、もっと驚いたのはですね、このもう一人の名誉、ね、教授であるおじいちゃんが、うろうろしながらですね、それこそ PT さんですよね、OT さんが、行きましょう、リハビリテーションに、って言ったときに、今日頭が痛いとかね、腹が痛いとか、昨日の夜ね、誰かの指摘で眠れなかったとかって言ってるんですけども、そんなことはね、してる間にですね、このおじいちゃんがね、くーって、もう自分の残っている左の握力を使ってですね、寝返りを打とうとしたんです。寝返りを打とうとしたんですね。それすごいもう、もだい方なんですね。で、みんなびっくりして、寝返り打ちたいんですか？って吐くいしばって、そして吐くいしばって寝返りを打つ、吐くいしばって自分を座らせようとする。そしてです、すごいんです。もう鬼のようになりながら、あまりにもそれが激しいので、みんなで応援したらですね、立ち上がりました。立てないはずの人が立ち上がったんですね。で、私は本当にこの方のね、脳卒中っていうのはですね、例えば大木が落雷にあった時に枝だけ落ちたのがこちらのおじいちゃん。ね。ところがこの方は幹からバッサーって切られたのがこちらのおじいちゃん。ところが幹からね、切られてもね、まだ生きてる。俺は生きてるぞっていう感じでね、ちっちゃな芽をね、ここから出そうとしてるの。だから私はよくこう、木を見ながら、こうバッサリ切られながら、ここら辺からちっちゃな枝を出している、そういう木を見たような思いがしました。で、結局はですね、私は幼い時の幸せというものは、その人を明るくする。その人のどこを明るくするかというと、心が井戸だとしたら、井戸の表面じゃなくて、井戸の奥を明るくするんだろうなって思ったんですね。で、そこら辺の問題を皆さんと一緒に考えていきたいと思います。で、今日はですね、皆様方がもうすでにその家庭教育の中でいろいろお考えになってらっしゃる方というふうにお見受けいたしましたので、まあ、ちょっとありきたりなところはですね、端折りまして、私のオリジナルの考えから申し上げたいと思います。私は臨床、まあ、30年、やりまして、何を申し上げたいかというと、人というものの特性ですね。私たちが人だ。人は犬とどこが違うのか、お猿とどこが違うのか。まあ、遺伝子的にお猿とあまり違わないということが発見されまして、ショックぐらいなんですけれども、でも猿と人間とすごい違いがありますよね。このコンピューターのパワーポイントが、発明できたのは人間でしょ。そうすると人間の一つの特性を言いますと、これはですね、哺乳動物なんですけれども、特に脳みそが大きいんですね。そしてお腹の中でどれくらい脳みそが成長するか、受精卵として命を受けたときに、そこに私たちの命の誕生するんですね。みんな赤ちゃんが生まれ落ちたときが誕生だと思ってますけど、少し厳密に命からいきますとですね、母体が受精卵として誕生するのが、それが命のスタートなんですね。そして10ヶ月間体内にいる間に、実は脳みそは刻々とものすごい勢いで発達するんですね。おそらく人生の中で一番早い成長だと思います。受精卵はどれくらいの大きさだと思いますか？これはミクロの世界ですよ。ですから私が医学部の学生に示すときには、こういうふうに紙を持ってですね、針の穴を刺して光にかざして、この針穴の大きさだよって言います。その針穴の大きさの受精卵がバーッと大きくなって、そして子宮の中で約3000グラム、2500グラムから3000グラムぐらいまで大きくなったときに、陣痛が起きるわけでしょ。で、その時のですね、脳の周りの大きさは33センチぐらいなんです。それからそこから生まれ落ちてから1年目ぐらいに40センチ、45センチぐらいになるんです。そしてその後、少し全体にはですね、それほど勢いはつかないで、3歳ぐらいまで、でも大きくなりまして、3歳からはちょっと横ばいになるんですね。で、さらにですよ、人間はそれで終わらないの。人間は思春期に10歳ぐらいから15歳にかけて、目に見えて脳がブワッと大きくなります。だんだんだんだん大きくなるんじゃなくて、ブワッと大きくなるんです。 で、人生の中にですね、そういう意味で爆発的に脳が発達するのが3箇所あります。体内。それから最初の5年間、特に3年間。それから思春期です。で、赤ちゃんの時期と思春期は、脳がブワーッと電線が大きくなるから、1箇所の刺激が全体脳にブワーッと広がるでしょう。ということは、ちょっと嫌なことがあったらギャーッと泣く時期なんです。で、その時期にギャーッと泣くことが、脳が発達している証拠なんですよ。その時期にそれを押し込めてしまうと、押し込められたエネルギーがぐーんと地雷を作ってしまって、そして今度また、うわーっと炊き上がる思春期に爆発するんですね。ですから、思春期の大きな事件が、ちょうど思春期の入り口っていうのは、まあ、10歳、11歳ぐらいなんですね。で、少なくとも、どの子供たちも、特に男の子はですね、14歳という誕生を見るまでは、もうめちゃくちゃに暴れまくります。それぐらい脳がうわーっと大きくなる時期で、ね、大変な時期なんですね。だから脳の、成長期の切れやすい時期に、かつては、ね、かつてはたくさんの人手があって、抱っこやんぶをしてもらえた育児が、未必の、たった一人のお母さん、ね。それからかつては子供集団の中で、石を投げたりですね、棍棒を振り回していた幼児期も、あるいは思春期もですね、今は、お受験の塾。それ自体が人間のですね、歴史にないことなんですね。じゃ、人間の子供たちはどのように発達したかというと、脳がですね、大きくなって、もはや女性の産道を通れないという時に、残っていたらそこでパンクしますからね。だから人間はもう脳が通れないという直前に陣痛が起きるようにできてるんです。だから私どもはですね、勝手に大きさで陣痛が起きてしまっているので、脳が出来上がる前の赤ん坊を産み落とすわけでしょう。そうすると、その、状態というのはですね、ちょうど体内と同じ状態で頑張っていかなきゃいけないわけ。もし人間の脳みそがですね、まあ100歩譲りまして、もっと小さいのでいいよっていうふうにしたらですね、私たちは産み落としたその日に誰かに預けて、そして働きに行ってですね、ほっとけば子供が自分で立って、自分で歩いて、自分でおっぱい飲んで、自分で遊ぶと思いますよ。他の生き物のようにね。ところが人間の赤ちゃんの頭はですね、ちょうど、文化祭や、運動会の時に特別製のおにぎりや特別製のね、パンを焼くみたいに欲張った大きさを持ってる脳なので、元々の女性の骨盤には小さすぎた。だから小さな家庭内オーブンでパン、大きなデカパンを焼いてしまって、焼き始めたら途中で、キャー大変だ、これはもっと大きくなってるって言うんだ。慌ててパッとオーブンを開いて、もっと大きい業務用のオーブンにポーンと入れ直して、そこから続けて炊いてるようなもんなんですね。だからまず、そのパンクしそうな前後はすごく危ないです。ちょうど、陣痛が起きて出産する前後は危機ですよね。ここで生まれなかったらしょうがない。もう今の医療ではですね、オーブンを壊して、バーッと裂いて、保育器に入れるわけでしょ？帝王切開ですよね。それを失敗したらもう一刻を争う状況で赤ちゃんの命は止まってしまうわけでしょ。だから何を考えなきゃいけないかというと、人間の赤ちゃんというのは未完成で生まれる。未完成で生まれて、そして長い間ですね、原始住民たちは、クロマニヨン時代の人たちもそうですね、生まれた赤ちゃんが生き延びるためにはですね、体内のこの羊水と子宮と同じ機能をずっと集団で果たそうとしたわけです。日本で言えば、産湯ですよね、羊水がね。そして、子宮は何かっていうと、男衆が、洞穴の奥に生まれ落ちた赤ちゃんとお母さんを逃がして、洞穴の外でかがり火を焚いて、そして、生まれたての赤ちゃんっていうのは美味しい餌食ですからね、恐竜にしたって、ライオンにしたって、ピューマにしたって、一番もよだれがたらたら出るでしょ。そういう意味では、外的に一番弱いのが生まれ落ちた赤ちゃんなので、この赤ちゃんを産み育てなかったらですね、守らなきゃいけないということをですね、集団として何十人もやった。集団として何十人もやりましたから、集団でね、欲しくない子供たちは、少しネグレクトされました。どうでもいいように扱われました。そうすると、外敵の、餌食になったかもしれないし、それから外敵はそれだけではありますね。ばい菌もあるし、災害もありますし、事故もあるでしょう。 だから人間の赤ちゃんに生き延びた子っていうのはもう等しく愛されてるっていうことなんです。ですから私は例えば3歳の障害児がいましたらば、その3歳の障害児の体の中には、あるいは脳の記憶の中には、お父さんやお母さんが愛しまくって24時間ですね、誰が何と言おうと愛していくということが体に詰まっている、そういう障害児だなっていうふうに疑いなく思うんですね。で、今の世の中はどうなってしまったかっていうと、日本は私が生まれた時には世界でも最も乳児死亡率が高い、そういう国だったんですね。ですから、各家で、どこの家でもですね、女性はですね、我が子を失ったり、あるいは体内で流産死産したりですね、悲しみを知っていました。どの家でも悲しみがありましたので、女性同士が非常に謙虚でした。そして警戒心が強くて、その警戒心を誰に対してしたかというと、外敵に対してしたんです。例えば、急に寒くなった時に、一晩で赤ちゃんは死ぬということを知っていました。あるいは、事故ですよね。そういうものに対して女性はですね、警戒をしていました。それもそのはず、自分が育てた、5ヶ月の子供が一晩で亡くなったとか、自分が育てた5歳の子供がですね、市長さんを、前にして、事故で、ね、川に流されたとか、そういうことだらけだったんですね。だから女性はですね、共同で連帯して命を守った。連帯して命を守ったから、だから、例えばお母さんが落ち込んでいるときには、さりげなくお母さんを励ましながら、もう目を配っていたわけでしょ。そういう女性の連帯感を破るような商業主義です。女性が連帯してしまって、ね。回そうよね、お洋服を。って言ったら、ベビー服売れないでしょ。だから、うちは違う。ね、うちはなんとかハウス。うちはなんとかなんとか。っていうふうにさせないと物が売れないでしょ。で、特に不況になった場合にはしょうがない。もうみんなをですね、商業主義的に親バカにしてですね、お財布の紐をですね、開けなきゃいけない。特に財布の紐は女性が握ってますから、日本は。世界でも、まあ、稀なんですね、財布の紐を握ってるっていうのは。そういう意味で日本の女性っていうのはですごく自由なんですよ、金銭的には。実は。外国はみんな男性が握ってます。男性がシコシコとですね、やってて、すごいちまちまちまちまとやってるそうですよ。そして全権を握ってるから、だから、そのダーリンとかね、口先が上手なんですよ。ね、日本の男性はですね、全部、自分の汗水と血のこのあれをバンと渡すから、絶対にお前を信じてるから、お前だって裏切るなって感じで渡しますから、女性にすごい無防備なんですね。そういう日本はいい夫婦なんです、実はね。外国がいいなんて思ったら大間違いですよ。もう外国のですね、男性たちは、特に上流の男性たちは、母親に育てられていない。乳母に育てられています。王室なんかみんなそうでしょ。チャールズ王子なんかもう乳母に育てられてるから、妻を大事にできない。ね、それからエリザベス女王の子供たちも全員離婚でしょ。だから決してあのきらびやかな欧米文化はですね、子供たちを幸せにはしていないんですね。まあ、どんどん話が飛んでしまって申し訳ありません。もう一つね、申し上げますとですね、ちょっとこの赤ちゃんの図に戻りましょう。羊水というものが羊水として機能するためには子宮壁が必要なんですね。子宮壁は外敵から赤ちゃんを守るためにあるわけです。ですけれども、いろいろな略奪があったりしたときに、例えばイラクなどで起きていますけれども、敵が国を攻めてきたときに、よく妊婦さんたちのお腹にですね、お腹が引き裂かれてですね、赤ちゃんがそのまま、羊水が流れたまんまですね、死んでたなんてこといくらでもあるんですよ。それぐらいですね、悲惨なことが過去の歴史に起きてるんですね。で、子宮壁というものはですね、ですから自分の力において、ともかく10ヶ月間、どんなに蹴っ飛ばされても、中から蹴っ飛ばされても、外から蹴っ飛ばされても、中から蹴っ飛ばされてもですよ、怒らないと、切れないということが大事なんですね。で、これはあえて今申し上げますけど、何申し上げたいかというと、乳幼児期の育児は、それは母親が得意です。ですけど、思春期の育児は父親参加なくしては今は無理だと思いますよ。で、この時期に仮に父親参加なくして母親だけの育児をしたとしてもですね、何が欠陥として残るかというと、父母の一枚岩という姿を見ない育児が起きのまま、この時期を通過したですね、男の子も女の子も、まずですね、第一に結婚しようと思わないんです。 それから第二にですね、結婚したとしてもですね、共同作業が下手くそなんですね。そういうことが実は、私10年前も、もう15年前も言ってますけど、今現実に起きているんです。残念ながらですね、私と息子の世代たちが今子供たちを育てているわけでしょう。それは私どもの世代の高度経済成長中に、父親不在であったという事実がですね、きれいに反映してるんですね。で、子供の問題は三世代説というのがありまして、大体祖父母の世代にまかれた種の問題です。祖父母の世代の問題ですから、もし仮に皆さんの、例えば、年配の方はですね、お子さんのところで、例えば、不登校が出たりですね、出た場合に、俺たちはちゃんと育ててたよとね、俺たちはちゃんと育てた。お前たちはちゃんと育ててないっていうことだけは言わないでください。特にですね、そういう我が子の危機の時に、親に言われた問題はですね、一生、もう30代、40代の大人たちも覚えております。そして何が起きるかというと、本当に残念ですけれども、そういう言葉をですね、自分たちの自慢みたいに勢いづいて言ってしまった暁には、私は老人リハビリテーションで見ていた悲しい光景につながるんですね。それはどういうことかというと、老人介護ができなくなります、お嫁さんが。お嫁さんが、このおじいちゃんには私は、下の世話できません。なぜかというと、このおじいちゃん、私が陣痛が起きたときに、たまたまですね、おじいちゃんがいたときに、お前も、ね、母親になれるのかって言ったって、その一声がですね、焼き付いてるっていうんです。他はいい方なのに、たまたまそういうふうに言っちゃったってこと、焼き付いてるので、そしてもう、すごく泣かれるんですね。言ってはいけない言葉があるんですよ。それからもう一つですね、老人リハビリテーション病院で見て、本当に今でも忘れられませんけれども、下の世話をするときにですね、皆さん本当にぬるま湯でガーゼで上手になさるんですけども、たまたま私がですね、なんとなくその窓が開いてたりして、ふっと窓を閉めに行って、私が入るはずじゃない現場に私がパッと入って、雨が降ってきたりして、パッと窓を閉めたときに、はっって、ね、奥様がですね、はっとこういうふうにされたんで、どうなさったのって言ったら、ゴワゴワの雑巾です。ゴワゴワの雑巾です。本当に。それで私はしっかり見てしまいました。ゴワゴワの雑巾。そして、パッとおじいちゃんの後ろを見たら、もうヒリヒリに赤いです。それで私が、どうなさったの？って言って、あなた何かあるんじゃないの？って言ったらですね、その方はですね、先生、私、これでガガガガガガって吹いてましたって。そうしないとね、そうしないと気が済まないんです。私どもは人間学のズレに起きてますから、もうね、おばあちゃん、そういう時はね、まずね、お金入れなかったかね、あるいはね、罵詈雑言をね、叩いてね、暴力を振るったかね、あるいはね、不倫なのよ、そういう時は。どれ？なんて聞いちゃうわけですね。最後だって言います。最後だって言います。じゃあね、いいからいいから、やりたいようにやりなさい。やりたいのやって、すっきりして、って言ってあげたんです。言ってあげたんですよ。私女性だからわかるから。そしたら、うわぁ、泣いてね、先生が入ってきてよかった。私はね、こういう悪魔みたいな自分が恐ろしかったっていうの。なんでかわからないけど、湧いてきてガガガってやる自分が、本当に奇妙だったけど、先生、ね、私が何て言ったかというと、あなたはね、愛情深い妻だから、愛憎って言うでしょ。愛情深いから憎しみになったんだから、あなたにね、裏にもう一人ね、男性がいたらこういうこと起きてないわよ。あなたにね、もしね、夫よりもね、心寄せてる人がいたら、その人に話してるわよ。そしてね、あなたがね、夫を給料袋だと思ったらね、こんな風に苦しんでないわよ、っていう話をした。で、私がむしろ一番心配なのは、いろんな臨床現場で一番心配なのは、思わず私がざっくばらんだから、ポロポロ、ポロポロ話してくださる女性たちのですね、苦しさですよ。もう子供に当たらないためには、もう塾の先生の、あの先生に私はほのかな、冬ソナの思いを寄せていますって、みんな言いますよ。みんな。だから心の中のプラトニックラブってみんな、夫以外の人みんな持ってますよ。でもそれでいいんだろうか。ね、それでいいんだろうかということを私は心配なのね。で、これは男女がね、どうのじゃなくてですね、ここまで日本の女性と男性が 苦しみ合いながらバラバラになってしまってるっていうことなんですね。で、それは何がないかというと、私どもの家庭に必要な心の羊水と心の子宮がないんですよ。で、赤ちゃんを育てているお母さんは赤ちゃんと一体になっています。っていうことは、赤ちゃんを最後まで抱いて赤ちゃんを怖がらせないために、銃で撃たれてもそのままです。ということは、母親はですね、自らの命を捨てて共に死ぬという形でしか赤ちゃんの幸せを守れないんです。戦えないんです。ですから女性にですね、それ以上のことを求めてはいけないの。女性はともかく身近な羊水のように寄り添って、そして羊水としてその赤ちゃんが安心して生きているようにするのが関の山なんですね。じゃあその羊水が羊水として機能しなくなってしまって、そして外と戦ったりとなった時にはもう羊水が足りなくなってしまうので、いくら母親がマネージャーとしてですね、素晴らしい家庭教師をつけたり、素晴らしい塾に行かせてですね、そして偏差値の一番高い学校に入れたとしても、その子は必ずしも幸せではないんですね。で、そういう目に見えた幸せを煽ることによって、塾が繁栄して、そして物が売れるような社会は、もうそろそろ私たちは飽きてもいいんじゃないですか。ね、私たちって、言ってみれば、欧米文化に対しておのぼりさんだったじゃないですか。だから、おのぼりさんはもうやめて、そろそろ自分の目で、自分の感性でですね、本当に何が今の瞬間、今日一日、あるいは今月大事なのかっていうことを、自己責任において判断したらいいんではないですか？と思うんですね。で、私はですね、今一番心の羊水が足りないのは、実はですね、妻たちなんです。本当ですよ。それでね、今日、家に帰った時に、そのことを思ってくだされば、そこから新しい展開を切ると思うんです。で、妻に羊水が足りない。何言ってるんだ、俺はって。汗水流して、そして、これだけの金を入れてるじゃないかって言うんですね。ところがですね、お金をたくさんもらって妻は、お金に慣れちゃってるから飽き飽きなんです、お金。ね、だからそういうお金を喜ぶのは、本当にギリギリで生活している方たちが、たまたま、おい、これって1万円札でピン札だよって言ったら、うわーって一緒に喜ぶんですよ。で、お金はあるけれども、生きた存在がないっていう方たちにとっては、お金なんかどうでもいいから、生きた存在の生身の人が帰ってきてですね、にっこり笑って、お疲れ様って言ったらですね、そこからですね、冬ソナが始まるんですよ。そういうふうにロマンティックにやらなかったら、私たちは若者に負けちゃいますよ。若者はエネルギーがある。未来もある。第一か、体の中に性ホルモンがあるじゃないですか。もう皮膚一つ取ってもすごくいい皮膚ですよ。というわけで完全に年取るということは負けるんですね。じゃあどこら辺が勝負かと言いますと、私どもはですね、いかにして老いていくかというか、いかにして、ね、まあ、なんていうんですか、年を経てですね、年齢層になっていくかということが大事ですね。摘みたてのブドウマスカットだって、長く置いとけばしぼんでくるでしょ？ところが今のね、同じね、年代のですね、50代ぐらいのですね、もう男女とも何やってるのか。もう自分たちが若いんだ、若いんだってやってるんですね。まあ、それもいいけど、いい加減にしてよって。もうあと5、6年でちゃんちゃんこ着なきゃいけないのよって。赤いちゃんちゃんこ着るべき時期に、まあ、年相のねって、第2弾の若さのバージョンが違うじゃないって。若者と同じような感じにして、そしてその若者に向かってね、例えばですよ、お父さんが娘に向かって、あの中年太りになるなよ。ね、あんな中年太りになるなよ。お前だけはスリムになってなって言うと、娘が拒食症になるんですよ。そしてお父さんはもうね、もう性作、え、性、なんですか、性だから、汗のももう成熟した男性だから、もう気のいい人だから、自分は何気ない感じで言ってるけれども、お父さんのその言葉はギラギラしているんですよ。ですから、細やかな女の子は本当に心配します。それからそれを、ね、たまたま聞いていてですね、面の皮が厚くなった母親は、あんたなんか目じゃないわよと思ってるから平気な顔してますけれども、真心を持っている妻はですね、この人と組むの嫌だと思いますよ。本当に。そういうことが家庭の中で起きているわけ。だから、もう積み立てのブドウは、40代の前半で終わり、45歳。 45歳を過ぎたら私どもはですね、もう頑張って死に物狂いで、人生45年生きたんだから、もうどんなに辛い思いしたか、踏みしだかれたんでしょ？ 45 年間ぐらいで結構踏みしだかれますよね。私は45年間から、さらに5年間すごい踏みしだかれて、さらに5年間踏みしだかれて、今56ですけども、どんどん踏みつぶされて、そして踏んづけられてですね、何になろうとしてるかというと、よく踏み込まれて、ブドウ酒になりたいと思ってるんです。だから皆様もブドウ酒になりたいでしょ？だから皆様たちはね、45を過ぎた方たちは、成熟度の高い、香り高い、ブドウ酒になっていかなきゃいけない。そしてそれがすごく難しいのが日本なんです。なぜ難しいかというと、日本は、老年期の人たち、つまりお年寄りがですね、青春をエンジョイしてない。お年寄りが戦争のみなしごであったりするんです。ですから、お年寄りの中には、5歳で止まってるお年寄りもたくさんいます。60代の人たちの中にかなりいますよ。それから70代の人たちの中では、15歳で止まってるお年寄りもたくさんいます。そういうお年寄りがたくさんいるんですよ。で、そういうお年寄りが自分自身が買ってもらえなかったおもちゃを買いたいから、孫を、一つの、酒の肴みたいにして、孫が生まれた途端にもうやたらに物を買うでしょう。それでね、賢い若いね、団地のお母さんが私に言いました。先生、私ね、田舎がね、北海道、よかったって言って、何がよかったなって。もう、おじいちゃんおばあちゃんがそばにいなくてよかったわよ。何？おじいちゃんおばあちゃんがそばにいる人たちはもうね、自分たちの新しいバージョンの育児やりたいのにね、もううるさくてしょうがなくて、ね、どういうふうにうるさいんだって言ったらね、おじいちゃんおばあちゃん好みのね、フリのついた服なんかね、もうよこされてね、おじいちゃんおばあちゃんのね、との関係悪くしないためにね、もう子供も着たくないっていうし、自分も着させたくないっていうのに、しょうがないおばあちゃんのところに行くときだけお願いだからって言って、お小遣いあげるからとか言って着てるって言うんですね。で、そういう嫌なことしないで済むって言ってね。で、あれはね、お年寄りがみんなね、子供時代の夢をね、孫にね、置き換えてるのよって言いました。これは心理学も勉強してない人がすごいでしょ？だけど、それぐらい変な話ですけれども、お年寄りのカルチャーもそう。ね。で、いいです。もう、カルチャーでも何でも3連休。ともかく、戦時中に遊んでないんだから遊んでください。その代わりですね、次の世代に関しては、ああだこうだ言わない。次の世代に関しては、謙虚に学ぶ。なぜかというと、最も育児が難しい世代に、私どもの子供たちはいるんですね。だから私たちが美味しいブドウ酒になっていくというね、そこら辺の切り替えをするには、一番いいブドウ酒になっていけるのはですね、女性は夫の力を必要としてるんですよ。夫に向き合ってもらってですね、見つめてもらわないとね。そして本当にお前がいるから、俺がいるんだっていうふうに言ってもらわないとね、何のために生きてるかわからないんです。で、どの家にも、ね、どの家にも必ず思いがけないところに離婚状が隠されています。そうですよ。本当ですよ。それが棚の上だったり、引き出しの中だったり、ね、そしてどこの家にもですね、離婚状があってですね、そしてその離婚状がですね、もうすでに犯行まで押されてるのがあるんです。かわいそうでしょ。それもね、今はね、みんな奥さんたちは老後の下の世話まで見ようと思ってません。みんな散骨をして、共同墓地でって思ってます。いや、そういう話ばっかりみんなするから。夫の墓には入らないって本当に言っています。で、そういうことが言える方たちがみんな、例外なくですね、あなたたちの共通点はって言ったら、夫がエリートです。ね。そして夫がね、すごく収入があってエリートで、そしてもう汗水ね、垂らさず、はい、帰りが遅くて。で、ね、で、妻たちの共通点はあったら、妻たちがみんなね、こういうセリフを吐かれて、心理的な虐待を受けてるっていうのは、どういうセリフか。先生。誰のおかげで飯食ってるんだっていうこれだって。このセリフを一回でも吐いたら、絶対に老後は見ないというのが、女性の心理状態だって言うんです。ね？で、何を言いたいのって言ったらね、私だってね、男に生まれたらね、あなたよりももっといい父親になり、もっといい夫になり、もっといいね、会社人間になったと思うって言いたいって言うんですね。で、本当にそうだと思う。私はたまたま運よくですね、まあ、妻も、それから母もできたし、それから一方でお母さんたちのね、立場を秘密という厳守で守ることができたんですけれどもね、 多分私はこういうことを平たく皆さんにね、あるいは世の中の方たちにお伝えしないと、能力の高い女性たちの密かな苦しみがわからないと思うんです。これは本当に悲惨です。そして私が30年間育ててきた子供たちというのはもう数え切れないくらいの不登校であったり、拒食症であったり、悲惨なですね、春季の精神病ですけれども、何が子供たちにとって一番辛かったかっていうと、お父さんとお母さんの仲悪いっていうことなんです。お父さんとお母さんの仲悪いっていうのが、一番嫌だっていうことをですね、17歳、18歳の子供がいるんですよ。それは私に、他の人に言わないって。だってさ、子供って生きた心地しないじゃん。お父さんとお母さんがさ、喧嘩したら生きた心地しないじゃんって言いましたよ。それからまた別の子供だけどね、あなたが一番欲しいものないとかね、お父さんとお母さんがね、二人でニコニコしてることだっていうの。二人でニコニコしてって目の前でニコニコしてて、裏で喧嘩しててもいいのって私がちょっと面白がって言ったんですね。そうしたらですよ、7歳ぐらいの子供が何て言ったと思いますか？うん、渡辺先生、裏で喧嘩しててもいい。裏で離婚しててもいい。だけど、私たちの前では仲良くしててほしいって言いましたよ。つまりね、子供たちの目の前にいるときに、お父さんとお母さんがいるときのみ、ああ、生まれてよかったと思ってるらしいですよ。それから、別れた、ね、母子家庭、母子家庭もありますけれども、例えば母子家庭や父子家庭の場合に、母親が、ごめんね、ね、お父さんと別れてごめんね、だけど、ね、あなたを産んだときは本当にお父さんとお母さんは仲良くて産んだんだけども、いろいろあって、ね、そしてお父さんがどうしても、お母さんが想像していたお母さんと、お父さんと違っちゃったから、今、お母さんは少し、もっとね、安心してあなたたちと暮らせるようにした方がいいから、一度別れる。一度別れるけれども、お父さんが元のお父さんに戻ってくれたら、また籍を入れて、もう一度結婚することもあるよ、とかね、ちゃんと話しています。それから完全にもう夫と別れたという人がいてもですね、男の子は父親が必要だから、父親に関しては絶対に守る。父親との関係を守るとかね。あるいはもう父親に関して私は、そういう観点がなくても、私の中には実父の父親像があるから、ただの女性の世界じゃないから、私の実父ですね、もう亡くなった、おじいちゃんが、私を守ってくれてるからっていうにして、心の中で守ってくれるですね、存在がいる場合には大丈夫です。ただし、母親が一人で生きていってる間はダメ。一人で頑張っていってる間はもう気持ちの悪いですね。女性だか男性だかよくわからない。本当に変な怪獣みたいになってしまうんです。